練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成21年4月、第172号、声の区議会だより、第121号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは、早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、平成21年第1回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問。裏側に参りまして、1番、議決した議案。2番、結果の出た陳情。3番、平成21年度予算に対する各会派の意見表明、討論。4番、単身。5番、定例会の開催予定。6番、後書きと、以上の順にご案内してまいります。ところで、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは平成21年第1回定例会の概要です。平成21年度予算を可決、一般会計予算2143億3861万円、練馬区立地域集会所条例の一部を改正する条例などを可決。平成21年第1回定例会は2月12日から3月13日までの30日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から平成21年度予算、緊急経済対策、安全安心施策の推進、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、アニメ産業の振興などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成21年度練馬区一般会計予算、練馬区立地域集会所条例の一部を改正する条例など48議案が提出されました。また議員からは練馬区議会事務局条例の一部を改正する条例の1議案が提出されました。審議の結果、区長提出48議案と議員提出1議案を原案通り可決しました。会議の開催状況は次の通りです。2月12日木曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程など。予算特別委員会、13日金曜日、16日月曜日、17日火曜日、本会議、一般質問。18日水曜日、常任委員会、5委員会。19日木曜日、特別委員会、4委員会。20日金曜日、特別委員会、2委員会、常任委員会、5委員会。23日月曜日から27日金曜日、予算特別委員会。3月2日月曜日、議会運営委員会、予算特別委員会。3日火曜日、本会議、追加上程、常任委員会、2委員会、議会運営委員会、本会議、選議。4日水曜日から6日金曜日、予算特別委員会。9日月曜日、特別委員会、1委員会。10日火曜日、常任委員会、5委員会。特別委員会、2委員会。11日水曜日、予算特別委員会。13日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成21年第1回定例会の概要でした。区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。平成21年第1回定例会の一般質問は、 2月13日、16日、17日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、市役所東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また区議会ホームページでは録画映像もご覧いただけます。それではお伝えしてまいります。なお質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、緊急経済対策予算の充実と行革の加速を。練馬区議会自由民主党、小川恵子の質問です。今後の財政運営について、景気悪化による財政運営上の影響と財政制度は、
歳入確保への努力と歳出の効率化が必須と考えます。財政調整交付金はさらに縮減する見込みです。
総指摘経費を確保し、基金積み立てを継続的に。
計画的に取り組み、財源確保のため行政改革を徹底します。
行政改革推進のため、教育施設も委託化民営化を。
指定管理者制度の適用を検討します。
平成21年度予算について、予算編成の決意と特色は、
緊急経済対策に財源を投入します。
歳入見積もりの基本的な考えは、
実績を勘案し、経済情勢を反映させたものです。
特財政調整交付金の協議内容と感想は、
実習自律的な区間配分に近づけました。
事業部制の枠配分予算のあり方や、編成の手法を見直すべき。
改善に取り組みます。
緊急経済対策への区長の決意と基本的な考えは、また、新年度以降も補正予算でさらに拡充を。
総合的取り組みを推進します。補正予算も検討します。
アニメ産業について、さらなる産業支援を。
国際的ビジネス支援などの事業に着手します。
フランス、アヌシエ市との交流の推進を。
協定を結び、事業者交流を開始予定です。
アニメをインターネットで動画配信を。
サイト開設を準備しています。
環境について。生態系調査の実施には、区民の参加を。また、調査結果の冊子の発行や、確認した生物などを表示した看板などの設置で PR を。
区民参加の仕組みを取り入れ、冊子や PR も工夫します。
電気自動車の具体的な活用方法は、
環境学習やイベントなどで活用し PR します。
早急に低燃費車の導入の検討を。
町有者の温暖化対策に取り組みます。
教育について。授業時間数の増には土曜日の活用を。
週休2日制の定着により困難と判断しました。
秋休みで2学期制の学習環境の改善を。
秋休みは検討課題です。親子面談を充実させます。
周産期医療について。国に対しコントロールセンターとコーディネーターの要請を。
周産期母子医療センター整備と合わせ要望します。
医師の確保と待遇改善も要請を。
国や東京都に働きかけます。
嘱託医、助産師の連携の把握は。
努力します。
緑化について。ツリーハウスなどのある子供の森の創設を。また、森のアドバイザーに専門家の起用を。
憩いの森などをフィールドとして活用します。
区役所屋上にハーブ園の設置を。
課題を整理し、事業化を図りたいと考えます。
練馬区議会自由民主党小川恵子の質問でした。次は、緊急経済対策と定額給付金で区民生活を守れ。練馬区議会公明党宮原義彦の質問です。平成21年度予算について、21年度予算の思いと留意した点は、
喫緊の課題に財源を投入しました。また、緊急雇用創出支援事業に着手しました。
基金取り崩しの考え方とさらなる行政改革の推進を、
景気後退の不足に充当します。行革はさらに進めていきます。
緊急雇用相談窓口の設置を、
練馬区区民相談所で進めます。
プレミアム付き商品券は練馬区が事務費の負担を、
支援します。
商店街での各種イベントを、
イベントなどを呼びかけます。
定額給付金も商品券と合わせて活用を、
給付に際し PR を行います。
赤ちゃんスポット設置と公募による看板を、
8月までに整備します。標識を公募します。
高齢者生き生き健康事業の利用拡大に工夫を、
検討中です。
図書館と公共施設に血圧計の設置を、
来年度設置する予定です。
財政について、財政運営の基本的な考え方は、
最小の費用で最大の効果の実現と考えます。
財政計画の見直しは、
次期長期計画で検討します。
新財政白書の作成は、
鋭意進めます。
財政指標などの改善を、また自主財源確保の取り組みを、
財政基盤強化の施策展開に取り組みます。
補正予算各種交付金の活用を、
創意工夫に努めます。
定額給付金について、練馬区の基本的な考え方は、
区民への生活支援、地域経済対策と理解しています。
対策準備室から支援に前向きな名称に、
定額給付金室に改正しました。
年度内に給付事務の実施と、子育て応援特別手当の対応を、
年度内の申請書送付を準備しています。
事務の進捗状況は、
作業手順を整理中です。
振込詐欺の注意喚起などを、
警察とも連携します。
社会福祉協議会などに寄付できる工夫を、
案内などの周知に努めます。
福祉避難所について、災害時、要援護者の把握の推進を、
名簿登録に努めます。
福祉避難所の事前の指定は、
二次避難拠点から発展させました。
福祉避難所の周知徹底を、
防災訓練などで周知します。
施設整備と物資、機材の確保を、
管理者と連携し対応します。
人材の確保を、
事業者へ協力依頼を検討します。
早急な対応を、
効果的、総合的に取り組みます。
認知症対策について、モデル事業の成果と効果、また対策については、
地域支援を強化します。
相談窓口を分かりやすく明確に、
検討します。
徘徊者を発見し保護するシステムを、
開発の動向に注目します。
在宅支援の負担軽減策を、
支援を計画します。
地域全体で支え合う仕組みづくりを、
取り組みます。
練馬区議会公明党、宮原義彦の質問でした。続いて、インフルエンザ対策と医療体制の充実強化を、民主党練馬クラブ、山田和義の質問です。平成21年度予算と財政。練馬区の新年度予算は、厳しい税収見通しの中、前年度比 1.6% 増の2143億円となった。予算編成にあたり、歳入歳出面でどのような工夫をしたのか。
行政改革の成果である基金などの活用と、経費の節減を図りました。
区民税と特財政調整交付金が減収する中、今後の見通しは、
さらに厳しくなる状況を踏まえ、新たな財政計画を作成します。
ふるさと納税は、練馬区を応援したいという思いを寄付により実現するものであるが、今後のふるさと納税への取り組みは、
寄付していただいた方に謝意を示す何らかの工夫が必要と考えます。PR のあり方も含め検討します。
経済・雇用対策について、我が国の雇用失業情勢は急速に悪化し、非正規労働者や派遣社員の契約打ち切りなど、今後も情勢が厳しくなることが想定される。年越し派遣村を練馬区内に受け入れた際の状況は、
生活保護の相談や申請に短期間に集中して対応しました。生活再建に向けた対応が一定程度図られたと考えます。
緊急雇用対策はさらなる工夫を、
課題がありますが、区民生活防衛本部において引き続き対応を検討します。
B 型インフルエンザ、ヒブと医療体制の充実強化。B 型インフルエンザ、ヒブの予防接種への取り組みや子育て世帯への周知は、
定期の予防接種とするよう国に要望します。乳幼児検診の場を活用し周知します。
小児科医や産科医などの医療従事者が不足している。勤務条件の整備など、仕事と家庭の両立支援の拡充を働きかけるべき。
国に要望し、練馬区としても保育の充実や勤務環境などの整備に努めます。
一時休業や離職した医師、医療従事者の復帰、再就職の支援や研修制度の整備の促進を。
現在、東京都が看護師、助産師の復職支援研修を実施しています。医師不足解消には、女性医師の復職が特に必要であり、支援を国や東京都に要望します。
ネーミングライツについて、ネーミングライツとは、施設などに名前を付ける命名権のことであり、自治体の新しい財源確保の手段である。練馬区の考え方は、
課題がありますが、財源の確保などの観点から導入の可能性を今後も研究します。
地デジ放送への取り組みについて、練馬区で所有しているテレビの切り替えへの検討状況は、
効果や経費などを勘案し検討中です。処分は家電リサイクル法などに基づき適正に行います。
民主党練馬クラブ、山田和義の質問でした。 代わって、こんな時代だからこそ着実な一歩で街づくり。練馬区議会自由民主党小泉純次の質問です。区長の基本姿勢について、緊急経済対策予算を編成した状況認識と決意は、
即時性と総合的取り組みが必要。区民生活防衛対策本部を中心に取り組みを強化します。
緊急経済対策等について、福祉・人材雇用促進事業の目的と効果は、また民間事業者との連携は、
福祉人材の新規雇用創設、キャリアアップ、事業者支援を行うものです。事業者と共催の就職面接会を開催します。
緊急貸付の執行状況や事業者の反応は、今後も大胆な追加補正を。
受付初日から多数の事業者が利用しています。時期を逸せず支援します。
プレミアム付き区内共通商品券発行の課題と対応策は、商店街振興策との連動を。
練馬区商店街連合会と協議し工夫します。
計画的な施設整備の前倒しと学校耐震化整備を。
設計の早期完了で工事に着手します。
商店街振興について、にぎわい商店街支援事業補助金制度の実績と評価は、
申し込みが20件以上ありました。にぎわいづくりに成果があったと考えます。
同制度の商店街への丁寧な説明を、
情報提供に積極的に取り組みます。
まちづくりの一環として地域のイベントなどとの連動を、
商店会に呼びかけます。
日本農業賞について、最小受賞の区民への広報は、今後の練馬区の対応は、
様々な場を通じて伝えていきます。今後も支援します。
財務分析の活用について、事業ごとの分析結果がわかる形で示されていない。課題と今後の公表予定は、
今後は部門別、事業別の財務情報を提供し、事業の見直しなどへの活用を目指します。
介護保険制度について、今後の給付準備基金のあり方は、
適正な給付のため制度を運用します。
特別養護老人ホームの積極的な整備を、
ベッド数確保に努めます。
介護人材育成、研修センターの設立を評価する。また、表彰制度の導入など、業界の環境整備の充実を、
事業者や介護現場の意見を伺い検討します。
障害者への就業支援について、練馬区内の障害者就労状況の推移と課題は、
着実に伸びています。就労後の定着支援や企業支援が必要と考えます。
練馬区職員の知的障害者採用の状況と、採用されている障害者への評価は、
非常勤を2名採用しました。障害者を理解する貴重な機会となっています。
自転車駐車場について、春日町の自転車駐車場用地は、駅直近の用地取得へ努力を、
駅直近の確保に努めます。
練馬区議会自由民主党小泉純次の質問でした。今度は、アニメ産業の振興で区内産業の活性化を、練馬区議会公明党臼井民雄の質問です。アニメ産業の振興について、区長が描くアニメの街練馬のイメージは、
アニメファンの憧れの地としたいと考えます。
具体的な事業支援を明記すべき所見を、
国際見本市への出展支援や共同施設の整備などを計画しています。
人材育成として奨学金制度や生活支援を、
効果的な支援に取り組みます。
障害者の雇用参画を、
必要な支援を検討します。
文化芸術基金の設置を
検討します。
介護要望について、広報活動として PR 用 DVD の作成を、
普及啓発の充実に向け検討します。
今後の高齢者センターの整備は、
4巻目を大泉地域に整備します。
フィットネスクラブなどの民間施設との連携で健康増進を、
予防事業の場の提供に努力します。
子育て支援について、保育ママ、保育室と認可保育との料金格差の是正を
検討します。
保育ママの質の向上に向けた考え方は、
研修内容などを充実します。
保育所のきめ細かな情報提供を、
多様な手法を活用しさらに努力します。
保育所で地域の子育て交流支援を、
施設開放など今後も充実させます。
広場事業のさらなる拡大を、
必要な箇所数を検討します。
新型インフルエンザ対策、区民に対する周知を
喫緊の課題です。啓発活動を充実させます。
練馬区の緊急時業務存続計画の作成実施を、
今年度中に案を示します。
中小企業の事業継続計画作成へ支援を、
講習会などを開催し支援します。
社会福祉施設への指導は、
体制づくりを支援し、計画策定を指導します。
要援護者支援は事前に周知を、
必要な支援の具体策を検討します。
図書館について、図書館利用登録率の低い地域への促進を、
効果的な対応策を検討します。
南田中図書館が直接地域小中学校図書館運営に関わる体制を、
地域小中学校支援のモデル地域とし、あり方を検討します。
予約資料受取専用窓口の拡大を、
場所の確保などが課題です。さらに検討します。
ブックスタート拡充のため、図書館ボランティア活動を保健相談所などで実施を、
実現に努力します。
交通安全対策について、自転車賠償責任プランの加入の普及徹底を、
より一層の PR に努力します。
交通安全講習会参加証を交付し、高齢者の参加促進を、
警察など関係機関と協議し、実施へ向け検討します。
学校周辺道路を全面グリーン舗装するなど、裏通り交通安全対策を、
交通管理者と検討します。
練馬区議会公明党、臼井民夫の質問でした。次は、将来の不安なくし、暮らし雇用応援の区政を、日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問です。暮らし応援の区政について、構造改革路線破綻のもと、今でも必要な改革と考えるか。
行政改革は区民福祉の向上に必要不可欠な取り組みと考えます。
区民の暮らしを厳しく追いやってきた行革を改め、社会保障分野の拡充で暮らし応援の区政に切り替えよ。
サービス水準の確保のため行革に取り組み、持続可能な行財政基盤の構築に努力していきます。
2009年度予算について、実質成長率 2% の経済見通しを基本とした中期計画は全面的見直しを。
来年度、次期長期計画と実施計画を策定します。
国の下請け機関でなく、練馬区独自の高齢者福祉施策の拡充を、
独自施策を展開し、今後も充実していく考えです。
暮らし応援の対策について、職、住を失った人の保護は適切で柔軟な対応を、
適正実施に努めます。
就労支援については、採用枠の前倒しなど、練馬区の正規職員の採用を、
10億円超の雇用創出事業を実施します。正規職員の採用増は困難と考えます。
スーパーサポート貸付は、期間延長など拡充を、
景気の動向などを把握し検討します。
公共工事は分離、分割発注で、中小業者の仕事の確保を、
受注機会の拡大に努め、適切に対応します。
社会保障の拡充について、国保料は低所得者に重い負担やめよ。
さらなる引き下げの検討は困難と考えます。
後期高齢者医療制度は、滞納者が1割。撤回を求め、資格証を発行するな。
資格証は、収入がありながら納めない悪質な方に限って適用するものと考えます。
産科医療の現状は、日大、順天堂ともに医師の負担が重く深刻。検討委員会待たず、緊急で練馬区の南部に産科の設置を。
練馬区内の産科医療の充実に努力します。南部への産科設置は現状では困難と考えます。
保育園学童クラブについて、児童福祉法に照らし、株式会社への委託やめよ。
今後も民間事業者と協力し、保育サービスの充実に努めます。
学童クラブは、児童1人当たりの居室占有面積を 1.98 平方メートルとせよ。
国のガイドラインに則った見直しが必要と考えます。
待機児解消は直営で増設を、
多様な方策で解消に努めます。
外環道路について、国、東京都の対応の方針、素案は住民の意向を取り入れていない、撤回求めよ。
素案内容を練馬区の条件に照らし検証を進めます。
青梅街道インターチェンジは設置の有無に立ち返り、住民との話し合いを、
通過交通抑制の観点から必要と考えます。今後も話し合いを継続します。
日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問でした。続いて、総合運動場整備と学校耐震改修の前倒しを、民主党練馬クラブ、浅沼俊之の質問です。区長の基本姿勢について、 世界的不況の中でどのような覚悟で区政運営に臨むか所見を。
歳入確保に努力します。行政改革を進め徹底して見直します。
区税減収など厳しい財政の中、歳出抑制のために行政改革と経費節減を。
創意工夫して事業執行にあたるよう職員に徹底します。
区民の安全安心について。振り込め詐欺の被害防止対策を。
情報提供や防止策の普及を図り、被害撲滅を目指します。
平成23年4月1日から義務化される住宅用火災警報器は早急に設置促進を。所見を伺う。
共同購入事業を開始しました。関係団体などと連携し機器の設置促進に努力します。
平成23年度完了予定の小中学校耐震化工事は前倒し実施を。
設計の早期実現を目指します。
出張所のあり方について。出張所のサービス向上と事務の効率化実施計画に基づく再編の1億4000万円の費用対効果に対する成果は。
現在検証と総括を実施しています。改善に努めます。
今後どのような出張所を目指すのか。
地域コミュニティ情勢に向け気軽な交流などの場として整備します。
環境問題について。地球環境問題などの解決が目的の練馬区環境審議会での審議事項は。
環境基本計画の改定などを審議しました。
家庭から出る CO2 を1人1日1キロ減らそう運動を。
区民に呼びかけ運動を展開します。
所有者を電気自動車電気二輪車に。
電気自動車2台ハイブリッド清掃車3台を導入し検証します。
電気自動車の PR と取得補助を。
積極的に PR します。補助制度は検討します。
電気自動車の急速充電器などのインフラ整備を。
国や東京都などの整備動向を注視し検討します。
国際交流について。フランス、アヌシー国際アニメフェスティバルへ区民の派遣を。
アニメ産業を軸とした交流を積み重ねたいと考えています。
友好都市、中国北京市、海淀区と少年野球などのスポーツ交流を。
相手方の意向などを踏まえ検討します。
練馬総合運動場の整備と公式野球場の確保について。野球、サッカー、ゲートボールなどで利用できる総合運動場として整備を。
練馬区のスポーツ施設の中核施設として改修を検討します。
都立公園内運動施設の区民優先利用を。
今後も東京都に働きかけます。
荒川河川敷などの公式野球場の確保を。
荒川河川敷は協議中です。他の地域は可能性を研究します。
民主党練馬クラブ、浅沼俊之の質問でした。代わって、さらなる緊急経済対策と中小企業支援を。練馬区議会自由民主党、柏崎剛の質問です。中小企業振興について、緊急対策として取り組むべきと考えるが、決意を。
区民生活防衛対策本部を設置し、積極的に取り組みます。
消費対策に生鮮産品の支援を。
鋭意検討します。
定額給付金は商店街と連動した消費促進を。
セールなどを働きかけ促進します。
介護事業などへの雇用促進と職業訓練に対する支援を。
福祉人材雇用促進事業で幅広く行います。
中小企業振興対策に対応する補正予算も視野に、全庁を挙げて対応を。
状況把握に努め、持続的な支援策を展開します。
地下鉄大江戸線延伸について、230号線の用地測量の見通しは、
3月末までにおおむね完了すると東京都から聞いています。
事業認可の具体的な手順は、
夏頃には東京都が申請し、秋には認可を受け、整備に着手します。
乗客確保への取り組みは、
バス路線の再編などを検討しています。
早期実現に向け、区長の決意を、さらに努力を。
大江戸線延伸推進本部の設置など、取り組みを強化してまいります。
東京外郭環状道路について、国と東京都の素案への見解と今後の取り組みは、
検証中です。必要に応じ意見を述べることとしています。
青梅街道インターチェンジ周辺地域への今後の取り組みは、
地域の発展に資するまちづくりに取り組みます。
地上部街路を検討し、東京都に提言、要望を。
今後、地域住民の意見を踏まえ働きかけます。
高速道路下などの有効活用について、貴重な空間を区民のために有効活用を。
区民生活の向上や地域の活性化に役立てたいと考えています。
食の安全、安心について。安全安心の確保への基本的な考えは、
危害の未然防止に努力します。食品衛生向上を図ります。
食品事業者などが自主管理を図れる練馬区独自の制度を、
事業者が東京都の認証を取得できるよう取り組みます。
農・商・工連携で安全安心な地産地消の取り組みをすべき。所見は、
新たな商品を開発し練馬の名産として PR したいと考えています。
都市農業について、都市農地保全を目指す協議会を設立し制度見直しを要望したと聞く。政府の税制改正要項に反映されたのか伺う。
一定反映されたものと考えています。
税制や都市計画制度の見直しをさらに検討し要望活動を行う必要があるが、決意は、
会長自治体として精一杯努力します。
地産地消や観光交流型農業をさらに推進するため行政組織体制の充実が必要と考える。所見は、
農業所管組織を課に昇格させ施策を展開します。
練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問でした。今度は女性の健康施策と母親学級のさらなる充実を、練馬区議会公明党柳沢よしみの質問です。ネット社会における区民の個人情報保護について、区民への注意の喚起を、
インターネットを利用しない区民も対象に啓発していく考えです。
相談窓口の開設を、
区民相談所などで実施し、今後も周知を徹底します。
啓発講座の開催を、
実施に努力します。
母親学級の充実について、産科医療保障制度の周知を、
周知徹底を図ります。
出産育児一時金受取代理制度の周知を、
母親学級などでも案内します。
医療機関で妊婦歯科検診実施を、
今後検討します。
再対決の情報提供を、
適切な情報提供を検討します。
母親学級は全妊婦対象で、
初産妊婦に限らず呼びかけます。
父親も参加しやすい名称を、
検討します。
講座内容検討を、
工夫します。
14回の妊婦健診受診の周知徹底を、また母子健康手帳は携帯の周知を、
今後も努力します。
女性の健康施策について、子宮がん、乳がん検診の啓発パンフレットの普及を、
様々なイベントでの配布を検討します。
乳がん自己検診特殊手袋とシャワーカードの普及拡充を、
配布物の拡大に努力します。
マンモグラフィーの増設を、
練馬区医師会などへ働きかけます。
乳がん検診に超音波検診を加えて実施を、
有効性の検証などが必要です。国の取り組みを見守ります。
ヒトパピローマウイルスの予防ワクチン承認後、すぐに予防接種の実施を、
国などの動向を注視し慎重に対応します。
女性の健康支援センターの設置を、
今後の研究課題です。
保健相談所における女性相談窓口に区民にアピールする看板を、
周知を充実させるよう検討します。
練馬区版女性健康手帳の発行を、
女性版を含め健康手帳の改善策を検討します。
区民サービスについて、電話のワンストップサービスの導入を、
町内検討組織を設け検討します。
ホームページに個人が受けられる区民サービスの検索機能を、
来年度のリニューアルの成果を見極め研究します。
休日・夜間の緊急対応拡充を、
体制強化に努力します。
新しい緑の創出について、公園維持管理事業は区内事業者の活用を、
活用を図る視点で指定管理者を選定します。
練馬グリーンフェスティバルの移動開催を、
難しいですが、新たなイベントの各地での実施を検討します。
公共施設への緑化推進を、
一層の緑化導入を図ります。
都営団地内の公園の緑創出と保全を、東京都に働きかけるべき。所見を、
建て替え時の公園整備などを東京都に要望します。
練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問でした。次は、生活、生命、環境を最優先する区政に。生活者ネットワーク、橋本真希の質問です。区長の基本姿勢について。国の医療・福祉制度の変更が、区民生活の不安を高めているという認識は、
制度改正による過度の負担などは避けなければならないと考えます。
生活、就労、住宅の相談体制の充実を。
各相談窓口の連携を強化します。
緊急雇用だけでなく、長期雇用への取り組みと住まいの確保に支援を。
民間雇用主への支援策を検討します。また、公営住宅制度などで対応します。
雇用の質に責任を持つべき。
雇用主に労働関係法規の遵守を求めます。
男女別統計の実施について。女性の置かれた状況がわかる男女別統計を。
男女共同参画計画で検討します。
女性の労働実態調査の再実施を。
各種調査を活用し、労働環境などの把握に努めます。
リサイクルについて。分別変更後、可燃ごみの量、質の変化は。
8% 増加しましたが、ごみ全体で 10% 減量しました。
プラスチック焼却による区民の健康と環境への悪影響は。
実証確認で影響が見られませんでした。
練馬製造工場の建て替え。ダイオキシン対策以前からの操業で土壌汚染が心配。周辺調査の実施を。
基準を下回っており、調査申し入れの考えはありません。
区立施設の石鹸利用。区立施設での石鹸利用の状況は。石鹸利用拡大の姿勢は維持されているか。
使途に応じ、石鹸と合成洗剤を併用しています。
有害化学物質を含む合成洗剤への認識は、合成洗剤は使用しない方針を持つべき。
方針の作成は今後研究します。
介護保険について、家族同居でも生活援助を制限しないよう事業者へ働きかけよ。
十分周知を図ります。
介護サービスの夜間対応の充実を。
新規事業者の参入を検討します。
子ども支援について、国保の資格証発行は、子供の最善の利益保障に反する。
積極的に施策展開します。国庫の取り扱いのみで、練馬区の姿勢が矛盾とは考えません。
子供への直接的な支援へ、全庁的な取り組みを。
様々な支援を推進していきます。
子供のセーフティーネットへの考えは、部署間の連携を。
支援方針を確認し対応します。
外観対応の方針素案について、住民無視の国や東京都の姿勢への考えは、
素案の内容を検証し、必要に応じ意見を述べます。
青梅街道インターチェンジ周辺の記述削除を求めよ。
削除要請の考えはありませんが、住民などとの議論実現に取り組みます。
生活者ネットワーク、橋本真紀の質問でした。続いて、厳しい区民の暮らしに応える区政を。社民党練馬区議団。北川勝重の質問です。区長の基本姿勢について、全世界的な不況が拡大しており、財政は一転厳しくなった。特別区民税 4% 減の判断と今後の見通しは、
雇用情勢の急激な変化による賃金動向への影響を加味しました。平成22年度の区税収入は大変厳しいと考えます。
区民の暮らしの疲弊に対し、どのような視点で施策を展開するのか、
区民サービスの維持向上に努め、区民生活を守ります。
定額給付金については、目的と効果に疑問が多い。消費税増税と合わせ、見解は、
家計の緊急支援、経済効果が狙いと考えます。国の動向を注視します。
緊急雇用対策は効果的か、
成果が現れていると考えます。
非常勤職員などの労働条件と、公契約条例について、練馬区の中で非常勤職員など非正規雇用が拡大した。労働条件の向上が必要だが、見解は、
社会情勢や他の自治体の水準を踏まえ設定します。必要な改善に努めます。
公契約条例の検討に着手するときだ。見解を伺う。
国の動向を注視し、適切な対応を図ります。
小中一貫教育について、小中一貫校設置を小中連携にどう生かすのか、
小中学校間の段差解消や教員の指導力向上に効果があると考えます。
検証の今後の進め方は、
学校評価の手法を活用します。
第4期の介護保険について、準備基金の取り崩しで保険料の据え置き、多段階化を図ったが、今後の運営は難しい。公費の割合を増やすなど、制度設計の変更を国に迫るべき。
国が議論を深め対応すべきと考えます。
第3期事業計画の検証では、給付抑制が数字で明らかだが、見解は、
制度改正を踏まえ見込みましたが、利用が少なかったものです。
生活援助など実態に応えたヘルパー派遣を広げる努力を。
基準を見直しました。事業者に十分周知を図ります。
施設整備充実の方策は。
補助制度の創設や公有地の活用などを検討します。
介護報酬 3% アップ実現のハードルは高い。取り組みは。
介護人材育成研修センターの運営を支援し、介護従事者の給与などの改善につなげます。
介護認定基準は改善されたのか。
生活状況の実情を反映したものになると考えます。
放射第35、36号道路について。補助237号から環七道路の区間について計画段階アセスメントの検討はされたのか。
条例に従い適切に実施されているものと考えます。
環七道路との立体化が必要ではないかなどの意見についての説明を東京都に求め、地域住民に明らかにせよ。
地域住民などに対する丁寧かつ明確な説明を求めます。
社民党練馬区議団北川勝重の質問でした。以上、区政を問う一般質問の要旨をお伝えしました。これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。